フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞文化部記者、清岡久志さんです。読みラジには初めてのご出演、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは清岡さんの記者歴を教えていただけますか。
はい、1999年に入社して、文化部ではこれまで10年ほどの間に歴史や文化財、世界遺産、クラシック音楽などを担当してきました。現在は文化庁の文化政策を中心に取材しています。
そんな清岡さんに伺う今日のテーマはこちらです。コロナ禍でエンタメが苦境。新型コロナの影響がさまざまな業界に及んでいますが、今日はエンターテインメント業界のお話ですね。
はい、長引くコロナ禍で音楽、演劇、映画、伝統芸能、大衆芸能などの公演は中止や延期、客席制限が続いて深刻な影響が出ています。文化庁が国内の3000人を対象にして行った文化に関する世論調査によると、2020年度に演劇や映画など文化芸術を直接鑑賞した人の割合は 41.8% で、前年より 25.5 ポイントも減少しました。
はい、
またエンターテインメント市場の調査を行うピア総研によると、コンサートや演劇公演などのチケット推計販売額の合計であるライブエンターテインメント市場規模は昨年1106億円となって、前の年の6295億円から激減したと見られています。
なるほど、実際私たちも劇場やコンサート会場に行く機会は減りましたし、激減というのも想像できます。
そうなんです。ただ実は近年このライブエンターテインメント市場というのは毎年伸び続けてきていたんです。背景にはこの物を所有することを重視する物消費と呼ばれる消費スタイルから、体験やサービス、つまりことを重視すること消費へと転換が進んでいることがあります。音楽市場ではデータが鮮明で、ライブ売上額は近年伸び続けて、1998年をピークに減少傾向が続いている CD などの音楽ソフト生産額と逆転してしまったほどなんです。それだけ生の文化芸術体験が伸び続けてきていただけに、コロナ禍による急ブレーキの打撃は深刻と言えます。
そうですね。
東京都内などでライブハウスを経営しているロフトプロジェクトの加藤梅蔵社長は、今年4月の緊急事態宣言発出を受けて、イベントは午後8時までとして、酒類の提供もやめたそうです。さらに座席数は半分にしたそうです。ライブハウスは飲食業として営業しているケースが多く、飲食店への時短要請などに従った対応です。加藤社長は売上がコロナ前の3割に落ちたと訴えています。加藤さんに取材して印象深かったのは、ライブハウスはただ場所を貸しているだけではなくて、どんなイベントを入れるかきちんとキュレーションをしており、文化を生み出す場なんです。だからライブハウスを文化の場と認めて継続させてくれるような支援を国にしてほしいという言葉でした。
なるほど、そういった場が失われてしまうことは避けたいですが、苦境に立たされているのはライブハウスだけではないですよね。
そうなんです。例えばクラシック音楽界も大きな打撃を受けています。昨年3月から6月にかけてほとんどの公演が中止や延期になりました。でその後に再開された後もイベントの収容数は定員の 50% という規制がしばらく続き、一席ずつ間を空けてのチケット販売が続きました。オーケストラの定期公演などはもともと満席になって終始トントンという場合が多く、音楽団体の経営への影響も深刻です。コロナ禍でクラシック音楽界はさまざまな団体が協力して積極的な取り組みもしてきました。昨年7月には長野県にある空調設備メーカーの大型クリーンルームを使って、演奏中の舞台や客席でどのくらい飛沫感染のリスクがあるかを検証する実験も行われたんです。
実験ですか。
そうなんです。さまざまな楽器ごとに演奏中どれぐらいの飛沫が飛ぶかや、客席で普通に会話したりブラボーと声を出したりした場合にどれぐらい飛沫が飛ぶかなどを科学的に計測し、 特に客席ではマスクをした状態であれば感染リスクは極めて低いことを実証して国などに提示してきました。緊急事態宣言が3度にも及ぶ中、公演の継続を国や自治体に求め続ける際の有力な根拠になっています。
そうですよね。実験を行った結果であるっていうのは説得力のある根拠となりそうですが、出演者も多くて合唱もあるオペラなんか特にハードルが高そうですね。
そうなんです。舞台上の飛沫感染のリスクが心配されたオペラ公演の場合、例えば歌手全員がフェイスシールドをつけて演じたり、あるいは演出を工夫して対面で歌う場面を避けたりする公演が行われるなど、感染防止と演出効果の領域に関係者が知恵を絞って取り組んできました。
はい。
もちろんこうした自助努力だけでは公演が減った分の損失は補いきれません。国などに公的な支援を求める声が一貫して上がっています。コロナ禍で打撃を受けた演劇や映画、ライブハウスなどの関係者は昨年、ジャンルを超えて We Need Culture という団体を設立し、国に支援を求める活動を続けています。今年の5月6日には総理官邸前で、文化芸術は生きるために必要だと書いたプラカードを掲げて無言で立ち続けるサイレントスタンディングという手法のデモを行って、およそ80人が参加しました。参加した中にはフリーランスの人々も多く、国への要望項目には文化芸術関係団体フリーランスの個人への等を問わない特別給付金の支給などがありました。
国としては何らかの支援に動き出しているんでしょうか。
はい。国も決して無策だったわけではありません。文化庁は打撃を受けた文化芸術関係者を支援するため、昨年度の政府第2次補正予算と第3次補正予算で特に大きな補助金事業を用意しました。昨年度の第2次補正予算では文化芸術スポーツ活動の継続支援の補助金に充てるため509億円もの予算を計上しました。この時はフリーランスをはじめ個人の文化芸能関係者や小規模団体を中心に支援を図りました。ところが昨年7月の募集後、応募の出足は鈍く、期間を延長して4度の募集を重ねることになりました。
そうなんですね。
はい。結局およそ7万9700件を補助して予算を消化した一方、提出資料の不備などが理由で交付されなかったものも1万2000件に上りました。利用する側からは何度も書類の出し直しを求められたり、書類の不足を指摘されたりして疲れて途中で諦めた人もたくさんいるという声が聞かれました。この点について文化庁は、補助金の申請書類を出した経験がない個人に提出を求めるのは難しかったと反省を語ってもいます。
その反省は今後に生かされそうですか。
はい。文化庁が4月26日から募集を始めた新たな補助金、Arts for the Future の事業は、昨年度の第3次補正予算に250億円を計上しました。2次補正では個人を中心にした支援でしたが、今回は対象を団体や文化施設に絞りました。団体に補助金を交付することで、公演に関わる出演者やスタッフなどフリーランスを含む個人にも補助金が行き届くことを想定しており、これによってせっかく用意した補助金が必要とする個人に届かない目詰まりを解消できると文化庁は期待しています。
なるほど。せっかくの支援ですから、分かりやすくより多くの人に届いてほしいものなんですが、どういった活動が補助の対象となるんでしょうか。
はい。対象となるのは今年12月31日までに行われる公演などで積極的な活動を行うことが条件になります。この積極的な活動というのは、例えば新作の演目による公演、経験年数が少ない若手に役を配分して行う公演、オンライン配信でも観客の拡大に取り組む公演、鑑賞の仕方などの解説をした上で行う公演などが例示されています。公演の規模によって600万円から2500万円を上限に、出演料や会場費などの経費を補助します。
はい。
ライブハウスでの公演やミニシアターでのイベント、美術展や漫画の展示即売会など幅広い分野が対象になります。募集は3回に分けて9月下旬まで行われる予定です。またこの Arts for the Future 事業では同時に、緊急事態宣言などの対象となった都道府県で予定されていながら中止になった公演について、 会場費などのすでに発生してしまった経費を補助することも行っています。
緊急事態宣言が延長される中、さらに支援が必要ですね。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞文化部記者、清岡久志さんです。テーマはコロナ禍でエンタメが苦境。後半もよろしくお願いします。さて、コロナ禍が続く中でのエンタメ業界、取材をして聞こえてきたのはどんな声でしょうか。
はい、文化庁としては大規模な予算を用意して改善を重ねながら行っている補助金ですが、現場からは歓迎とともに不満の声も上がっています。取材をしていて最も耳にするのは、公演ができないことへの損失補填がないことへの不満です。
どういうことでしょうか。
例えば日本クラシック音楽事業協会の入山浩一会長の言葉なんですが、支援自体はありがたいが、コロナ禍で困窮する演奏家は活動の余裕もなく、団体や事業者は体力を失い、申請さえできない。補助金でなく、給付金や保証金、協力金のような性格でお金を投入してもらえないものか、と訴えています。
はい。
これまでの補助金も、今回の補助金も、何かをすることに対して補助する仕組みです。新しいことがしたくてもする余力すら残っていないという声には、十分答えられているとは言えません。文化庁は損失補填はしないことが政府全体の方針との大前提を変えておらず、活動をすることこそ皆さんの願いのはずだからそこを支援するとして、現場との乖離は依然残ったままなんです。
現場との乖離、このままだと芸術や文化そのものが力を失ってしまいますよね。
そうなんです。文化政策学が専門の早稲田大学の藤井慎太郎教授は取材に対して、文化の中心がフリーランスも含む芸術家や実演家で、彼らに自由度の高い資金が届かなければ意味がない。芸術は人にも社会にも欠かせない。緊急事態下での緊急支援だから、迅速さを優先し、シンプルな枠組みが必要だと指摘しています。
はい。
都倉俊一文化庁長官は5月11日に、文化芸術活動に関わるすべての皆様へ、と題したメッセージを文化庁のホームページに掲載しました。この中で都倉長官は、感染拡大のリスクをできる限り抑えながら文化芸術活動を続けていくことは不可能なことでは決してありません。従って文化芸術活動の休止を求めることは、あらゆる手段を尽くした上での最終的な手段であるべきと考えます。文化芸術活動は断じて不要でもなければ不休でもありません。このような状況であるからこそ、社会全体の健康や幸福を維持し、私たちが生きていく上で必要不可欠なものであると確信しています。と呼びかけました。東京都の求めに応じて、東京国立博物館など国立文化施設の休館延長を発表した直後だったこともあって、SNS 上などでは共感の声が上がりました。
確かに頼もしい発言ですね。
ただ、読売新聞のインタビューで都倉長官は、現場から要望が強い損失補填や給付金について、文化芸術というのはやっぱり実力が基本とおっしゃって、否定的な考えを示しました。自身ピンクレディーや山本リンダさんの数々のヒット曲を作曲したアーティストの言葉だけに、文化芸術支援の難しさをにじませた言葉だと言えます。
なるほど。
インタビューでは劇場なども含めた文化施設でのコロナ対策について、小さな劇場でも空調を完璧に行ったり、客席前列のお客さんにフェイスシールドをつけてもらったり、表現の場を確保するために涙ぐましい工夫をしていることをちゃんと認識してほしいと訴えて、文化施設への休業要請は最低限にすべきとの認識を示しました。コロナ禍で公演中止が相次いでいる芸術家や実演家の休場には、彼らは採算が合わなくても公演をやらないと、表現の場がないと不足してしまうと理解を示す発言も印象的でした。
一方でライブやコンサートのオンライン配信など、これまでにはなかったエンタメの楽しみ方も浸透してきました。私も利用してるんですけども、オンライン配信ならではの演出を工夫していたり、表現方法も進化していると感じてます。
そうなんです。直接の文化芸術鑑賞の機会が激減している中で、舞台公演などのインターネットによる有料ライブ配信の市場規模が急速に拡大しています。ピア総研の調べによると、これまでほとんどゼロに近かった有料ライブ配信の市場は、 昨年448億円にまで急成長したと推計されます。ペア総研は事業継続のための収益獲得やファンとのつながり維持のため重要な役割を果たしていると分析しています。こうした現象は生の舞台公演に制約がある中での一時的なものとの見方もあり、このまま拡大が続くかは未知数ですが、新たな鑑賞スタイルとして定着するかが注目されます。
そうですね。
実際取材した東京都中野区のミニシアターポレポレ東中野では、上映中の映画に関連したトークイベントのネット配信をまずは無料で始めていました。支配人の大月隆弘さんが、映画館にとってはすごく面白いチャンス、入場料収入とは別の新しい収益チャンネルに成長させることができるかもしれないと話していたのが印象的でした。クリエイティブな人々にとってコロナ禍というピンチはチャンスにもなり、新たな文化が生まれる機会でもあると言えます。
なるほど。私たちもエンタメを楽しむことで支援につながれば、それが最高の形だと思います。今日のトークゲストは読売新聞文化部記者清岡久志さん。テーマはコロナ禍でエンタメが苦境でした。清岡さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個けが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、財布にいくら入ってる？中高生のお財布には現金がいくらぐらい入っているのか、現金派それともキャッシュレス、今回は中高生のお財布事情をチェックしました。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。京都府中学3年の女子、鈴代宇多音さんの財布にいくら入ってる？1000円、それ以外は電子マネーです。現金と電子マネーの二刀流、最近はこういうケースが一番多いかもしれませんね。鈴代宇多音さんは最近最寄り駅に自動改札が設置されたので乗り換えましたと書いてくれました。バス通学、電車通学にはやっぱり電子マネー便利ですよね。それにしても JR の緑の窓口も大幅に縮小されるそうですし、現金で切符を買っていた時代はもはや遠い昔のようです。では続いての投稿です。埼玉県中学3年の男子、辰風さんの財布にいくら入ってる？現金で1568円、スイカに957円、あとはいつもらったかわからない図書カードが1000円分。これって多いのかな。辰風さんも現金と電子マネーの二刀流、中高生らしく図書カードも持ってるんですね。図書カードがお財布に入っているというティーン、他にも結構いました。辰風さんは合わせると3500円くらい、結構多い方じゃないですか。私大人ですけど、これ以下の時ありますからね。では続いての投稿です。山口県高校1年の男子、ブルースターさんの財布にいくら入ってる？ゲームに備えて100円玉 ×15 くらいです。用途がはっきりしてますね。今主流のスマホアプリのゲームではなくて、ブルースターさんはお金を投入するリアルゲーム派ということで、それにしても100円玉15枚、結構な重さになりそうですけど、中高生ならではのお財布の中身かもしれません。では最後の投稿です。滋賀県高校1年の女子、ペンタンさんの財布にいくら入ってる？長財布なのにお札がゼロ、長財布の意味ないんですよね、かっこなく。 長財布はお財布の中でお札をきれいに保管することができるので、お札が喜んでお金が貯まるなんていう話もありますが、まあ、なんとなく大人が持つお財布というイメージかもしれません。長財布に憧れる気持ち分かります。ちょっと背伸びした感じなのかな。今はお札ゼロということなんですが、大人になったら福沢諭吉がいっぱい入ってるといいですね。あ、その頃にはもう渋沢栄一さんでしょうか。ラジオワイティーン、テーマは財布にいくら入ってるでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは我が校のブラック校則です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はコロナ禍でエンタメが苦境というお話でした。来週のトークゲストは読売新聞社会部記者戸田孝也さん。家族の世話や家事を担う18歳未満の子どもヤングケアラーについてお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。